innovation.
Cultivation.
So much innovation.
Cultivation.
Radio.
皆さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。
安西です。
みなべです。
はい。というわけで、カルティベースラジオのマネジメントラジオを今日もやっていきたいと思うんですけれども。
やっていきましょう。
はい。まあ、ここまでね、少年漫画から学ぶ経営リーダーの成長段階ということで駆け抜けてきたんですけど。
はい。
ゴール目前にして、ちょっと我々の、いやいや、飽きが来てしまった。ちょっとね、一回違う回をね、挟ませてもらって。
はい。
ちょっとこのまま、どさくさに紛れて、このシリーズ終わろうかなーみたいなことを、ね、
はい。
若干考え
ちょっと思いましたね。
はい。はい、社内スラックで、いや、絶対これやってくれっていう、ね、強い要望が来てしまってね。
はい。
すご
いですね。
はい。
すごかった。長文できたから、はい、複数人からしかも来たんでね。
そう。いや、絶対これは最後までやってくださいっつって。しかもなんか、ここまでのシリーズもミロでメモを作っちゃってるから。
はい、あ、そうなんですよね。めっちゃ分析してると思って、構造化してるじゃんと思って。
そう。炭治郎のとこだけ今空欄になってて、つって最後まで絶対やってくださいって、すごい、要望があったんで、今ね。
そうですね。
やるか、つって。立ち上がったところですね。
はい。
はい。なので、今日は、ドラえもんの次ということで、
はい。
やっていきましょうか。最後のキャラクターですね。
はい。やっていきましょう。じゃあ、共有を。
あとね、前提をね、はい、少し僕の、景色を共有するとですね、でもその、飽きてきたっていうのもあるんですけど、
はい、
ここまでの、デスノート、ドラゴンボール、ルローニケンシン、大の大冒険、うん、めちゃくちゃ好きなんですよ。
はいはいはい。
だからもう、なんとかしても、バーン、討伐後のポップを救いたいとかね、
はいはいはい、
悟空の違うキャリアもあったんじゃないかとかいろいろ考えてきて、で、ドラえもんで若干ちょっと熱量が入らなかったんだけど、
はい。
鬼滅の刃、全然僕、好きじゃないんですよ。
はい。やばいね。ファンを敵に回しますね。
うん。一応なんか漫画で、もちろん読んだんですけど、
はい。
みんな読んでるから、ああ、なるほどね。確かにまあ、面白いなーっていう感じで、
はい。
なんかアニメも映画も見なかった人間なんで、ちょっと今、マクロにはなんとなく大体、こう、ざっくり覚えてるけど、ミクロには一切覚えてないっていう感じなので、はい、ちょっと今不安でいっぱいです。
はい。ありがとうございます。
はい、
まあでも、気持ちは分かって、分かる軸が二つあって、まあ、鬼滅の刃僕も、なんか、漫才さんよりは読んでると思うんだけど、2、3週しかしてないんですよね。
結構読んでる。はい、他に
結構読んでる、
うん。
他に比べるとね。だから、細かいところは覚えきってないんだけど、まあ、マクロな感じで話したいなっていう感じっていう意味が一つ目と、二、うんうん、つ目が、やっぱりね、今までね、八神ライドとか、悟空とか、剣心の話してきたじゃん。でも、あの人たちって、やっぱり、少年漫画の主人公っぽいなって思うんですよね、
うんうん。
で、理由的にはやっぱめっちゃ葛藤してるじゃないですか。葛藤があってそれを乗り越えられるかどうかっていうのが、やっぱりストーリーの軸になってるなって思ってて、
うん。
で、もう5段階目、6段階目くらいにこの人たちになってくると、もう葛藤はなんかね、遠くに行っちゃってるような感じというか、ね、当たり前に葛藤と共存しちゃっている。うん、日々なんか、共存して乗り越えちゃってるような人たちだから、うん、ちょっと共感しづらいんですよね、ぶっちゃけ。ね。めっちゃ悩んでる人の方が共感できるじゃないですか。まあ、
そうですね。ポップの方がなんかね、愛せるもんね。
ね。そうだよね。だからそういうね、難しさはあるし、だから少年ジャンプの主人公で5段階目、6段階目全然いないなって思ったんですよね。
はいはい。
そう。だから選定に苦慮したっていうのはマジでありますね。やっぱり人気漫画って大体ポップ型か、剣心型か、悟空型であることが多いんでね。うん、
そうっすよね。
うん。
まあ、じゃあ、少ない希少種ということで選ばれたわけですね。
そうですね。すごい迷いまして、チェンソーマンの牧間さんにするか、鬼滅の刃の炭治郎にするか迷ったんですけど、チェンソーマンは全く読んでないっていう、安西さんの。見解いただきまして、
はい、
まあ、一回は読んであるっていうね、炭治郎を今回選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、そのまま、一巻は読んだ、みたいな。
なんで
んで。
はい。でね、一応話していこうかなって思ってます。話す内容的には、また、炭治郎がどういうリーダーシップを持っているかっていう話をして、で、その後に課題設定の話をして、コーチング的に問いかけて、彼の変容を支援するとしたら、どういうことになるのかっていうことを一緒に考えていけたらいいなって思ってますね。うん、ちょっと安西さんが鬼滅の刃を再読したくなるような感じで、頑張りたいなって思ってはいるんですよね。
今、耳ぐりメンバーのためだけには僕今やってるんで。
はい。はい。ちょっと責任感で外的動機だけでやってるから、はい、内的動機を沸かせられるように頑張ってプレゼンしていきたいなって思ってるんですけど、はい、まあ、前回ドラえもんってちょっと出来上がりすぎてるよね、この人みたいな。出来上がりすぎてて、ある種完成されきってるから、うん、彼自身が何にコミットして変容していくかっていうのがちょっと見えないみたいな、うん、彼のキャリアビジョンが見えないみたいな話をしてきたかなって思うんですよね。で、結構これ経営人材あるあるで、一定ラインでドラえもんくらいの水準、ポップをさらに乗り越えちゃって、ドラえもん水準くらいになると出来上がりすぎちゃっていって、逆に変容が止まっちゃって、フレームワーカー的になっちゃうっていうのが結構あるかなって思ってるんですよね。うん、で、炭治郎はそれを乗り越えた人であるっていうのを提言したいなって思ってますね。
はいはいはい、
はい。はい。まず一つ目として、ポップ的要素を彼すごい持ってるんですよね。なんか、ね。最初の頃とかね、あれでしょ？なんか俺は長男だから頑張れたみたいな、頑張れ炭治郎頑張れみたいな感じ言ったりとか、すげえ自己開示的なんですよね。最初の頃ってすごいポップ的な要素を彼持ってるんですよね。
うん、確かにそんな印象でした。うん、
そうですよね。でも、結構炭治郎なんですけど、なんかね、全体の漫画を通じてめちゃくちゃ成長変容し続けてるんですよね。初期の方からポップ的な感じはあったんだけれども、その中で、ね、一番最初は、かまぼこ隊だっけ？わかります？仲良し3人組のさ。
うん。
善逸だったり。
覚えてます。
はい、覚えてますか？黄色いやつとか、イノシシのやつとか。
さすがに覚えてます。
いるでしょ、はい、うん、いるでしょ、はい、そう。そこら辺と仲間と対話して、一緒に乗り越えていって、チーム作ったりとかね。あと、映画は見てないんだっけ？
見て、まあ、テレビでやってんなーって横目で見た、はい。
煉獄さんね、
はい。
煉獄さんだったりとか、そういう尊敬できるような先輩に出会えて、人生がめちゃくちゃ変わったりとかしたんですよね。はい、炭治郎。
うん、それも覚えてるわ、
ね。
うん。
だよね。で、その後が結構、ストーリー的にだんだん変わってくんですよね。炭治郎自身が、全員、まあ、なんか、かまぼこ隊と一緒に乗り越えて、で、さらに煉獄さんに触発を受けて、煉獄さんみたいに自分はなれるんだろうかっていう風に研鑽をすごいするようになったんですよね。で、その後に、まあ、最近アニメでやった、なんだっけ、名前忘れちゃった。花町編じゃなくって、なんだっけ、安西さん見てないからわかんないですね。
まあでもなんか、
最近アニメでやっていたストーリーがあって、で、そこでまた成熟をしていって、で、また新しい新アニメシリーズをやったり、ね、ちょうど4月かな、あるんだけれども、そこで結構熟達、成熟して、なんか一人前の柱並みの強さになったりとかするようになるんですよね。で、その後は結構彼自身がね、火の剣の使い手、火の、なんだっけ、俺もあんまり覚えてないっていうのが明らかになっちゃいますね。単語を覚えてないんだけれども、はい、なんかその使い手として、すごい熟達して主人公らしいアイデンティティを確立していくんだけど、うん、結構その子が、なんかね、群衆劇的になるんだよね、炭治郎って。なんかね、炭治郎が主人公的な強さを身につけたりとか、あとリーダーシップとかを身につけたりとか、周りの集団の中心にいたりとかするようになるんですよね。で、彼のエンパワーメントとかリーダーシップとか語りかけによって、まあドラえもんの話じゃないけれども、結構集団が動くようになったりとか、変容していくようになるんですよね。でも、彼自身がそれの世界を作り出すっていうよりかは、なんか相互発達的にすごい対話を繰り返しながら、集団的に変容し続けるみたいな、なんかそういう感じにだんだんなってくるんですよ。最後の方、すごい群衆劇的になって、誰が主人公なのか分かんない状態になるんですよね。だからすごいメタ的な感じなんだけれども、その集団学習によって最後鬼を倒したっていう、 なんか話になってきて、だから最初の方は、物語の最初の方って炭治郎一人の話で、で、それが、なんかスモールチーム的に、ね、かまぼこ体的な感じになって、で、尊敬できる先輩でやって、さらに集団が柱とかを巻き込みながら大きくなって、で、最後に超群衆劇的になっていく。で、それで組織の力で、勝ったと。鬼ね。っていう話なんですよね。だから、ドラえもん的なフレームワーカー的な固定的なものじゃなくって、すごい群衆的に集団で意味を蘇生したり語ったりとかする中で、その中で、まあ、集団の力を作り上げて、社会を構成したっていう感じなんですよね。なんで、まあ、ドラえもんが、出来上がりすぎてフレームワーカー的なところにあるっていうのが、すごい乗り越えられたっていうのが、炭治郎の存在なのかなって思うんですよね。彼自身もすごい泥水、汗を流したりとか、すごいナラティブに語り上げて、うん、で、一人の登場人物としていながらも、その中で、作り上げたっていうのがあるなって思っていて、結構その存在として面白いリーダーシップだなって思ってるんですよね。
うん、
これが炭治郎のリーダーシップですね。
なるほど。じゃあ、まあ、ある種社会的なミッションを目指して、やるんだけれども、最後に、この力じゃなくて、集団を動かしながら、それを実現していったっていう点が、はい、まあ、ちょっとこれまでのリーダーとかドラえもんと違ったところっていうところなんですかね。
違いますね。社会全体に対する影響力はあるんだけれども、でも、一人の存在感として、一人の個性として成り立っているっていう、感じですね。ドラえもんの場合ってなんかこう箱庭的な世界を彼自身が作り上げて、そこで踊っている登場人物たちっていう感覚がちょっとあるんだけど、うん、そういう感じではないよね。彼の場合、炭治郎の場合って。
なるほど。うん、なんか結構テンポのいい漫画だった記憶があるんですけど、なんか最後、わ、うん、ーってもう駆け抜けるように最後まで読んじゃったから、あんまディテール覚えてないんですけど、はい、なんかそうなったって転換点とかあるんですか？なんか途中までだとやっぱすごい、はい、なんだろうな。まあ元のパーソナリティがポップ的性格で、まあスモールチームといい師との出会いとかがあって、で、まあ自分として自信が持てる武器にもう一回戻ってきて、自分軸のリーダーシップ発揮してみたいなところまではなんかわかるんだけど、なんかそっから先、なんかこう、漫画としてそういう展開になってたのはなんかまあ覚えてんだけど、
はい、
このリーダーとしての器がなんか、そういうとこに広がったきっかけとか、なんか理由とかあるんですか？
何なんでしょうね。なんかトピックス的にいくつかあるのかなって思ったんですけれども、うん、なんかトピックだけ物語エピソードを思い出しながら話すから、うん、そっからなんか考察ぜひお願い、東大の先生にしたいんだけれども、一つ目が、ミッションが一つ達成彼の中でされたっていうのがあるんですよね。要は、彼って一番最初、家族が鬼によって殺されてしまって、で、さらに妹が鬼化してしまった。その鬼化された妹をちゃんと人間に戻すために何とかする。妹を助けるんだっていう、なんかミッションが一つあったんですよね。結構狭い世界で、まあ、すごい大切なことではあるんだけれども、結構身内的なところをまず大切にするって第一に動いてたんですよね。それが物語の中盤、16巻か17巻くらいで、妹が、そこから脱却するっていう、なんかね、転換点があるんですよね。彼の中の、なんか大切にしたミッションが一つ達成されたっていうのがあります。
なるほど、
ね。一つ目ですね。はい。で、二つ目なんですけれども、煉獄さんが彼の中ですごい大きな存在であったんですよね。やっぱり、なんかこう、映画でもそうなんですけれども、すごいこう、炭治郎が成長して、中ボスキャラ的なのを倒せるだと思ったら、上弦の鬼のさんが攻めてきて、で、煉獄さんが一人で戦って守ってくれたっていうのが、結構彼の中に、こう呪いのように目標的にあって、煉獄さんを果たして自分は超えられるんだろうかっていう、どんなに頑張ったとしてもすごい人がどんどん現れてしまって打ちのめされてしまうっていう、でもそれに負けないように自分は頑張ろうっていう風にしてたんですよね。で、物語のそのさっきのミッションを一つ喪失した後に、まあ 鬼たちとの、上限の鬼たちとの最終決戦に臨んだときに、その煉獄さんを倒した上限の鬼の3と戦うことになるんですよね。そうそうそう。で、結論で言うと、そこを、仲間と協力しながら倒すことができたっていうのがファクト的にあるんだけど、その間もあって、その上限の鬼を、と対話をすることによって、ね、途中、こう、その鬼を許すっていう行為にも出てるんですよね。だから、彼の中のいろいろな呪縛が複数の角度であったのを乗り越えるっていうことをしているっていうのがあるのかなって思ってます。う
ん、なるほどね。
はいはい。だからその時にすごい実力を身につけてはいるんだけれども、それをめっちゃ振りかざして超スーパーヒーロー化するっていうことではなくって、その後群衆劇的な存在として皆の中心にいて、皆の力で戦う。いう感じになってるんですよね。それがなんか、はい、トピックス的には2つあるのかなって思いました。
なるほどね。
はい。
そうか。まあでもそれは確かに大事なきっかけっぽいですよね。なんか、
うん、
まあ多くの場合その過程でやっぱ自分が強くなることとか自分の技を磨くところみたいなのが自己目的化されやすいと思うんですよね。なんか。本当のホワイの達成よりも手前のそのハードを磨くことがなりやすいけれども、まあ、ある種そこをそうならずにちゃんと元々持っていたミッションが無事達成されたりとか、あるいはその囚われから克服されたりとかしながら何かしらのアンラーンが起きたのか、何なんですかね、その時の心境っていうのは。妹が無事助けられたのかな、助けられて、
ね、
超えられない呪縛としての死をある種超える経験をして、うん、なるほどね。まあでも想像がちょっとつかないけど、確かに大事な経験だったんだろうな。なるほど。これ炭治郎が、これ YouTube で見てる方スライド見えてると思うんですけど、人間探求型ってなってるのはなんでなんですか？
人間理解がめちゃくちゃ深い人だなって思うんですよね。
うん。
炭治郎の強みの一つが、彼って、まあ、嗅覚がすごい強いんですよね。で、それで、人の感情とかを読み取る力みたいなのがあったりするんですよね。で、それを逆に言うと、人の、視点だったりとかをすごい自然にキャッチアップして、今この人はこういうふうに考えてるんだなっていうのを、理解する力、他者レンズを獲得する力が非常に強いんですよね、
うん、
で、彼の中でもすごい人間考察みたいなのを深い理解をして、鬼に対してもすごいレンズ的に相手の景色がこうなんだろうって理解するっていうことがめちゃくちゃできるように、最後あんなにこう急敵だった人に対してもできるようになっているっていうのがあるんですよね、
うん、
なんですごい人間理解とか、人間の社会はこういったことなんだなーっていうのをメタ的に考察するっていう力が異常に発達されてる方だなって思ってるんですよね。
うん。
うん。
なるほどな。まあ、単純に他者視点があるとか共感的であるっていうよりかは、やっぱなんかちょっと自我超越的というか、なんか、はい、別のベクトルを感じますね、そういう意味で言うと。
あ、そうですね。なんか相手のヒストリーに対する興味関心がめちゃくちゃあるっていうか、うん、例えば相手の鬼に関してもきっと相手にはこういう風なヒストリーとか内省してきたこととかがあって、きっと今の景色になっているんだろうなっていうのを見立てる力がめちゃくちゃある、
うん、
ですね。
なるほどね。いや、素晴らしいリーダーであることはよくわかりました。
うん、はい。
ちょっとその観点で、もう一回後半だけでも読み直したいなっていう気持ちにはなったんですけど、
はい。
もしかしてこの後、炭治郎に問いかけたりするんでしょうか？
ああ、もちろん、問いかけてほしいなって思ってはいるんだけれども。
もう良くないだろ。もう、
え？
超越してさ、
はい。
しかもミッション達成したんでしょ？
ええー、でも、問いかけてほしいんですよ。
ちょっと暮らしてあげさせてほしいんだけど。
そっと暮らさせてあげてほしいの？
うん。
でも、大体、いやでもね、この段階まで行っちゃった人って、自己超越的に、すべてをメタ的に、メタ的に捉えることすらメタ的にさらに捉えちゃったり、人間理解が深くなりすぎた結果、バーチャル的に物事をめちゃくちゃ捉えちゃうようになったりとか、自分の生きることとか、目の前の感じていることすらもうめちゃくちゃメタ的に捉えちゃっているっていう、なんか傾向があるって言われていて、結果的にそれって幸福なんだっけっていう、そこにリアリティを感じづらくなるっていうのがあるって言われてますと。だから、本当にこの段階まで人間理解や社会理解を深めることが、本当にリーダー自身の幸福にとっては、本当に幸福と言えるんだろうかっていう、なんかそういう定義ってあって、雑に言うとドラえもんくらいで、ドラえもんやポップみたいな感じに止めといた方が人生を逆に謳歌して楽しめるんじゃないかっていう、人生の豊かさ的にはね、っていう言説とかあったりとかするんですよね。
なるほど。
そう。だから、彼自身がよりリアリティを持って、なんかこう人生だったりとかをより豊かにするために、なんかね、ちゃんと当事者意識を持ってやっていくにはどうすればいいんだろうかっていう、なんかそういう問いは必要なのかなって思うんですよね。炭治郎だって25歳で死んじゃうのよ。
あ、そうだっけ。
そう、最後なんか命を燃やして特殊なあざとかを出すことによって最強の力を手に入れられるんだけど、あざが出ると、あざが出ると25歳に死んじゃうっていう。
ああ、そうなんです
ね。なんですよね。
覚えてるんです。重要な設定を。
そうなんですよね。だから最後、鬼は倒したんだけど、彼は25歳で隠遁しながら死んでいくっていう未来が待ってるんですよね。
あ、じゃあ死んだところは描かれてないんですか？
描かれてないんですよ。
あ、じゃあ死ぬことが確定してんだ。
そうなんですよね。
で、倒した時点で何歳？
倒した時点で10代半ばかな。
やば。
やばいでしょ、
うん、
だから、それをそのまま人生に対して達観したまま、なんか、まあ、隠遁して死んでいくって、まあ、そういう人生も、まあ、あるのかもしれないけれども、でも、彼にはもっと人生って、なんか他にもっといろんな世界があるんだよ、豊かさとかあるんだよっていう、文明開化これからしていく段階だからね。だから25歳で亡くなってしまうというのは確定しているのであれば、残りの10年とかをめっちゃ豊かに過ごしてほしいなっていう気持ちはある。
そうですね、そうですね、それはそうですね、
うん、そう。でも この段階のリーダーって結構そういう風に陥りがち、結構属性に対してもう分かったってなって寄せて人的になって、残りの人生を消化ゲーム的に過ごしがちっていうのはあるのかなって思っていて、そう、そこをより豊かに、なんか消化ゲームじゃないぞっていう人生はっていう状態に持っていきたいなって、すごいおせっかいだと思うんだけど、したいなって思ってる。
そうか、確かにね。いやでも少しでも幸福に生きてほしいですけどね。え、その絵を描かれてないんですか？
描かれてないです。
あ、そうなんだ。倒して
終わり。急に100年後とかに飛んじゃいます。
あ、
100何年後が現代に飛んじゃって、子孫は幸せに暮らしていますっていう状態になって、彼自身がその後どう過ごしたのかっていうのは描かれてないんですよね。
なるほどね。
はい。
いやー、とりあえずすごい美味しいもんとか食べてほしいですけどね。いやでもどうするのがいいですかね。でもなんかもう別に自己犠牲する必要もない世界なわけじゃないですか。
はい。
で、あれ、親しい人ってどれぐらい生き残ってるんでしたっけ？友達はいるのかな？
柱もほとんどあざのせいで死んじゃうんですよね。
あ、そうなんだ。
ただまあ、かまぼこ隊とかの本当に一番仲の良かったな、何名かの仲間とかはいる状態ですね。うん、
なるほどね。
うん。
いや、でも、研究者でも、
うん、
短命だった人っているんですよね。なんか、はいはいはい、やっぱ結構偉人として名を残してる研究者って、まあ、長く生きて、なんかこう、晩年に 書いた本とかが代表作になってること多いんですけど、なんか稀に、例えばロシアのビゴツキーっていう研究者とかって30何歳とかで亡くなってるんですよね。
はいはい。
それも現代でもずーっとそれ話って言われていて、ビゴツキーがもうちょっと長く生きてたらとか、うん、ビゴツキーがもうちょっと考えてたことをなんか残してくれてたらとかっていうやっぱ発想働いてるんですよね。
はい、はいはい。
なんか、勝手に第三者的に言うと、その余生を、炭治郎はもう自分の幸せ幸福を最大化するっていうことと、なんかなるべく後世になんか自分が見聞きしたものをなんか残すっていうことになんかコミットし、なんかその見通しを持ってそこになんか自分が貢献するっていうことになんか喜びと幸せを感じて生きてほしいなってなんとなく思っちゃいました。
ああ。その感覚はあんまりなさそうだなって思いました。
うん。うん、なんかひたすら楽しいこととか、ね、美味しいもの食べるとか、なんかこう、幸せで言うところの、ドーパミンとかセロトニンとかオキシトシンが出ることいっぱいしてほしいなって思ったんだけど、はい、なんかその過程と、なんかその自分の経験とか、稀有な知見とか、視座みたいなものをちゃんとなんか周りの人に伝えて、なんかその人間関係の中で自分が慕われていい関係で、あとは頼んだよって言って、その人たちの未来を楽しみになんかなくなるみたいな、なんかそういう死に方をしてほしいなって思いました。
ああ。それはそうですね。
うん。そこに喜びを見出してほしいなって思って、なんかそういう意向がどれぐらいあるのかとか、なんかもう死んじゃうことが確定してるんだとしたら、なんかまあそこを無理やり提案するっていうのもね、短い余生であれなのかもしれないけど、でもなんか、もうちょっと、そこで死ぬって確定したらその先のことってどれぐらい考えるんですかね？ちょっと想像がつかないんだけど、なんか、後悔する残り10年の生き方って、炭治郎にとってどういうもんなんだろうなっていうのをもしかしたら問いかけるかもしれないですね。なんか、どうなったら悔いが残るのかとか、どうなったらなんか満足して死ねるのか。っていう考えをまずは聞きたいかも。
はい。
で、それがなんかすごい自己犠牲的なものだったりとか、もうそこに対して諦めが発生してるようだったら、ちょっとそこはリフレーミングして、
はい。
自分の 目の前の今ここの幸福と、自分が死んだ後に対するこう、自分の影響っていうものをちゃんと考えてほしいなって、思うかもしれないですね。
それで言うと、自己犠牲的な感覚はあるかもしれないっすね。なんか、謙信の自己犠牲とはまた違う感じの、達観したがゆえの感覚みたいなのある気がしていて、要は、まあ、妹も助け出した中で、残り少ない家族の中で、まあ、ね、そこの幸せにコミットして、で、そこを眺めながら、人生を過ごしたいなーっていうふうに、きっと思ってるかなっていうふうに思うんですよね。
うん。あ、まあ、それで言ったらあれかも。僕も思ったんですけどね。これ、謙信に行く軌道がちょっと見えるなって、
はい。
思ってたんで、でもなんかまあ、ここまですごい、稀有な経験をしていて、余命が限られるとしたら、僕ならあれかも。週1、1時間でもいいから時間もらって、
はい。
話をなるべく聞いて、僕がそれを本に書く。
ああ。
本人にそのビルがもしないんだとしたら、なんか、
はい、
その、なんだろうな。こう、あなたがやってきたことを少しでも世に残すために、なんか、
はい、
そう。っていう、なんか、関わり方をするかもしれないですね。
ああ、でも、それはありな気がした。
うん、
なんかね、問いかけても聞く気が全くしなかったんだよね。うん、自分にはこれが幸せだからっていう、もう人生は分かったからっていう感覚は絶対抜けないなって思ってて、それもせいだと思うんですけど、
うん、
でもなんか、他者から見た時にこういう風にあなたのストーリーとか知見ってこんなに風に見えてるんだよって、なんかこう、まとめられた時にそれを読んだ時は、なるほどな、すごい、なんか深く感銘してくれるよう、感銘するような気はしたんですよね。
そう
です
ね。
だし、孤独なんだな、炭治郎はね。
はいはいはいはい。
うん、理解しすぎちゃって孤独なんだなって思いました。
ああ、なるほどね。
うん、孤独であるのがもうなんかリーダーとして当たり前になりすぎちゃってるから、なんかその世界観の中でやっぱりね生きちゃってるから、なんかさっきの聞き取りをして興味を持って本にしていくっていう活動の中で、なんかこうパートナー的な感覚になれるような気はしましたね。
うん、炭治郎塾みたいなのを主催しますわ、
はい、
僕が事務局にな
る稲門塾とかそういうみたいな、はい、
共感したいしたその受け継ぎたい人たちで集まって、僕ファシリテートして、はい、1時間週に1回1時間でいいからちょっと 順を追って話を聞いて帰って、でみんなそれを学びながらコミュニティを作りながら、まあ、僕はそれをドキュメントして、このプロジェクトを通して納得のいく事例を作って死にませんかっていう提案をするかもしれないです。
ああ、うん、それでみんなの前で語り出したりとかしたら、すごい、あ、自分の人生こんな興味共感持ってくれるんだっていうのに初めて感じて、なんか人生の捉え方とかがなんか変わる感覚を持った。
そうですね、そうですよね。
諦め、なんか潜在的に自然のうちに諦めてた何かが再燃して、うん、なんか人生のワクワク感みたいなのをなんかより燃やせるような気がしてきた。
そうですよね。なんかその人のつながりの中で幸福を感じながら、はい、まあ、一緒にねご飯を食べたりしながらコミュニティを作ってっていう風に、なんかそういう目の前の幸せと、まあ、未来への影響をに対するなんか充足感みたいなのが持てる環境を作ったら、ワンチャンちょっとなんか、でもあと6年あるし、ちょっとこういうこともやってみようかなみたいなことを言い出す可能性もなくはない気がする。
ワンチャンありますね。俺も今思った。そのつながりの中で新しい発見とかがあって、なんかやってみようかなっていう気持ちが生まれて、うん、チャレンジなんかするかもしれないなっていう気がしました。
そうですね。うん。うん。それだな。
それだ。難しいね。
毎回何の立場なのか全くよくわからない。
いやでも炭治郎が無理せずよりなんか、まあもともと炭治郎すごい人生を幸せに彼として過ごせたと思うんだけど、新しい目線でより豊かにできるようななんか道筋が見える気がしますね。
そうですね。
はい。
多分最初半ば強引に、本当週1時間くれるだけでいいんでつって。多分いやいやなんだろうけど、ちょっと協力してもらうぐらいから始めていくのが良さそうですね。
はい、はい、はい。そうですね。
いや、ちょっと今の、
はい、
炭治郎の余生を救いたい衝動が湧いてきちゃったから、ちょっと僕もう一回
お願いします。はい。途中でちょっと湧いてきたよね。途中、いや、本当にリーダーシップ解説した時に、本当に興味なさそうだから、やばいなと思ったわ。
そうっすね。いや、今ちょっと、はい、読み返す別のモチベーションが湧いたんで、
はい。はい、
ちょっと自伝を書いてあげたいなって気持ちになってしまった。はい。読み直します。
でも、このタイプの人割といる気がするんですよね。うんうん、経営リーダーとして一定熟達しすぎて、達観しすぎちゃった結果、何かの諦めが逆に発生しちゃって、うん、孤独な状態になって、だいたい自暴自棄になるか、世捨て人になるか、すごいマシナリー的になんか狂ったように起業をし始めるかとか、なんかだいたいどっかのルートに入りがちだなって思うんですよね。
うん。
うん、炭治郎は余生過ごし型だったんですけど、うん、ダークサイドに落ちると別のルートみたいもあるなと思って、
うん、
だからそこを脱するのは、新しくなんか自分を見つめ直したりとか、つながりを作り出して、でその中で意味を新しく見つけていくっていうことなんだなっていう、うん、人生に自然に諦めていた自分に気づくっていうことなんだなって思った、
うん、そうですね、
うん、
いやちょっとどっかで使うことになるのかよくわからない、役に立つかわからないナレッジが開発されましたね、
はい、本当ですね。累計パターンが少なすぎでしょ
これ。はい、というわけで、じゃあ炭治郎はそんなところですかね。
そんな感じかな。
いやー、よかった。
いやー、走り切りましたね、シリーズ。やっとね。
よかった。
6人。6人やっと、やっとコーチングがね、はい、終わりましたね。
まあ、またちょっと忘れた頃にね、
はい、
なんか、やりたいキャラはいっぱいいるんですよ。スラムダンクのね、誰々とかね。
はいはいはい、はい、はい。
いくらでも いるんで、好きな漫画はたくさんあるから、
はい、
キングダムとかね、ワンピースとかね、はい、ちょっと忘れた頃にやるかもしれませんが、一旦この、登場人物ね、キャラクターから学ぶ経営リーダーのハッタフスは、一旦ここまでということで、
はい。力強く言いましたね。はい、一旦ここまで。
そうですね、はい。
はい。
結局ね、出版のオファーも来ませんでしたので。他から来るんじゃないかなと思ったけども、
はい、
はい、お待ちしております、引き続き。
はい、
というわけで、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。